新婚夫婦が心がけたい30のことへ、その1、すべてを処理で払いこない。2人で協力するなら夫婦。大人ならこれから一緒にしなければいけない。仕事をすべて処理でしようとしていませんか。掃除、洗濯、料理、育児。はたまたお金の管理まですべてが一方に偏っていませんか。お互いの都合もあると思いますが、すべてを処理で払いこむのはよくありません。家のことをすべて処理で払いこむなら夫婦になっている意味がありません。2人で協力するなら夫婦です。家のことは違うから、お互いの家族について考えていきます。一つの仕事を2人で交代するのもいいでしょう。仕事を分けて専任するのもいいでしょう。大切なことは2人で協力です。手と手を取り合う姿勢です。交代でも専任でも構いませんから、2人で納得のいく仕事配分の話し合い、協力を行いましょう。処理できないことでも夫婦2人で協力すればできることが決まります。2人で担当するから2人の可能性が高いのです。どれだけ可能性を広げるかは、どれだけ夫婦で協力できるかです。すべてを処理で払いこまず、パートナーと協力しながら家族運営を進めていく。新婚夫婦が心がけたい30のことへ、その2、将来と2人でのギャップは大きいことに。夫婦生活の楽しみの一つはギャップです。将来では真面目な雰囲気で接します。今度はイチャつきた気持ちがあっても、将来ありますから、そこでは普通に接します。夫婦であるなら少しだけよそよそしい感じになるものです。その一方で、会議になった時はイチャつきます。そこで新しい雰囲気を演じていた分、会議の時は欲求を爆発させます。将来では決してできないようなくらいの会議ができるはずです。このギャップがたまりません。会議だけの秘密です。ギャップが大きければ大きいほどドキドキします。ギャップそのものが会議だけ楽しめるエンターテインメントです。あなたの本性を知っているのは私だけ。そんな関係があってもいいではありませんか。ギャップを知る楽しみも夫婦生活の面白さです。真面目とイチャイチャのギャップを楽しむ。新婚夫婦が心がけたい30のことへ、その3、パートナーの好きなところにスワップ。パートナーのどんなところが好きですか。結婚しているぐらいですが、好きなところはたくさんあることでしょう。さて、好きなところは抽象的です。ぼんやりしているのではないでしょうか。具体的に居座ってみましょう。紙を1枚用意して、パートナーの好きなところに座ってします。最低でも30項目はありましょう。優しいところが好き、わがままを聞いてくれるところが好き、おしゃれなところが好き、などです。10項目が挙げたところからだんだんネタがつきます。ネタがつきそうになってからが勝負です。さらに細かいところまで思い出しましょう。デートの様子、仕草、考え方などを思い出します。仕事しても怒らないところが好き。話をよく聞いてくれるところが好き。口が好き。小さなことでいいです。くだらないこともいいのです。細かなところも読んでればまだまだ出てくるはずです。耳が好き。声が好き。指が好き。思い出せるだけ思い出し、居座ってみましょう。好きなところは探せば探すほど増えます。すると不思議です。居座ってが終わった頃にはパートナーの愛情が深まっているはずです。パートナーの好きなところが具体的になったからです。自分でもこんなに相手のことを好きだったのかと驚くことでしょう。差し支えなければ、ミスはパートナーにプレゼントしましょう。パートナーもこんなに愛されているのかと再認識できます。夫婦関係がさらに深くなるのです。パートナーの好きなところを30項目以上居座ってパートナーにプレゼントする。新婚夫婦が心がけたい30のことへ、その分、夫婦で再建しない。レストランで外食に行った時、会計の様子を思い出してください。夫婦で再建していませんか。夫が食べたのは夫が支配、妻が食べたのは妻の支配状況です。お互いが食べたのでシャラためはっきりします。きちんとお互いの管理ができるように思いますが、要注意です。夫婦で再建するのは自分とパートナーを別々する支配方です。夫婦でも別々の間だという意識が残りやすいため、夫婦としても一体感に欠けます。形式上は夫婦でも心は反動症有識になりやすくなるのです。夫婦は運命共同体です。夫婦間に壁をつけないことです。夫婦での背景は一緒に済ませるのが理想的です。例えば、交代制を取るのはいかがでしょうか。今回は夫が全て支配、次回は妻が全て支配方法など、交代制で支配方法です。あるいは夫婦で共有する財布を作り、そこから支配のもいいでしょう。会計を一緒にするから夫婦としても一体感もなります。夫婦で再建しないのです。夫婦で外食するときは会計を一緒にする。新婚夫婦が心がけたい30のことへ、その後、結婚してからおしゃれの手を抜いていませんか。結婚してから急に離される夫婦がいます。会話が少なくなったり、セックスレスに悩んだりなどです。様々な事情が考えられますが、原因の一つとして考えられるのはおしゃれの手抜きです。結婚すると多くの夫婦はおしゃれの手を抜かれる傾向があります。結婚すれば人生の職人が達成です。結婚という国が達成されたら今、もはや異性、猛烈な日々をする必要がなくなりますね。猛烈を振りかせる努力をする必要はないと思い、おしゃれの手が急に下がってしまうのです。男性も女性もそうです。おしゃれの手を抜けば大変の魅力も下がって当然です。結婚してから急に増えないと、今で会話が少なくなります。お互いがお互いに魅力が下がったと感じます。夫婦関係が冷めやすくなり、セックスレスの原因にもなるのです。そこで必要なのはおしゃれの手抜きです。結婚してからおしゃれの手を抜くのではありません。むしろ結婚してからこそ、ますますおしゃれに力を入れてほしいのです。結婚して最初の3年間は、よりおしゃれに力を入れましょう。パートナーが結婚してますます魅力的になったねと言われるまで努力です。いつまでも魅力の向上を行っている夫婦はいつまでも高くなっていきます。パートナーが結婚してよかったと思うくらい今まで以上におしゃれを行っていきましょう。結婚してからますますおしゃれに力を入れる。新婚夫婦が心がけたい30のことへ、その6、夫婦生活の国とは、一年の国はどこにあるでしょうか。だんだんです。1月1日になった瞬間、年が変わり新しい1年の幕が開きます。1月1日の国に1年が進んでいきます。では、ここから問題です。夫婦生活の国はどこにあるでしょうか。結婚記念日なのです。あなたの結婚記念日はいつですか。1年目の結婚記念日は夫婦生活が1年間続いたということです。365日間協力しながら夫婦生活を送ることができました。夫婦生活として新しい国を迎えるのです。結婚記念日は結婚当時のことを思い出しましょう。思い出してほしいのは結婚式で交わした2つの約束です。1、永遠の愛を約束すること。2、どんな困難があっても3人で乗り越えること。結婚当時の初心に帰ることで新しい国を迎えることができます。これまで協力できたね。これからも協力しようねという気分が強くなるでしょう。結婚記念日は夫婦としての国とあれば大前です。結婚記念日はぜひデートに出かけましょう。デートを買って今のもよし。プレゼントを自分の誕生日と同じくらい大切にしてほしい一日です。結婚記念日を大切にすることは夫婦関係を大切にすることです。結婚記念日に結婚式で交わした2つの約束を思い出す。新婚夫婦が心がけたい30のことへ、その7、結婚記念日を贈るものを思い出す。夫婦生活の国とは結婚記念日です。結婚して夫婦生活が1年ごとに連絡します。結婚記念日はデートをしたり、外食をしたりして祝いましょう。さて、ここでもう一つ提案があります。夫婦生活の国を迎えた際に贈り物をしてみてはいかがでしょうか。結婚記念日にちなんだ伝統があります。7年目の結婚記念日は同婚式、20年目の結婚記念日は離婚式、50年目の結婚記念日は金婚式です。これもまだまだたくさんない意見が述べました。結婚記念日にちなんだ贈り物。1年目式、2年目は、3年目は、4年目は、5年目式、6年目です。7年目と、8年目制度。9年目登記、10年目卒、15年目卒長、20年目式、25年目臨、30年目新宿、35年目参道、40年目帯、45年目酒屋、50年目金、55年目ライド、60年目ダイヤモンド、75年目ガチャ。結婚記念日のレベルに合わせて例えられるものでも学んでいくのが面白いですね。結婚記念日の贈り物には伝統に上がっているのはいかがでしょうか。例えば1年目の結婚式である同婚式には同にちなんだ贈り物です。結婚20年目の離婚式には離婚された贈り物、結婚50年目の金婚式には金を使った贈り物です。結婚生活が長くなるにつれて記念品も連絡します。いつダイヤモンドに辿り着くまで夫婦生活を楽しむのです。夫婦生活が長くなるにつれて楽しみも大きくなります。結婚記念日のプレゼントは伝統にちなんだ贈り物です。新婚夫婦が心がけたい30のことへ、その8、パートナーの親や兄弟の悪口は言わない。家族は身内の悪口を言わないのがルールです。ここまではいいのですが、口に出してはいません。家族運営をする上での基礎です。一度悪口を言い始めると余計に気になり始めます。気になり始めるとさらに誇張して見えてしまい、嫌いが大きくなります。誰でも癖はなし、変わった考え方もあります。パートナーの親や兄弟を含めて家族です。身内同士で悪口を言っても仕方ありません。内輪でも見にくいだけです。心がけるのは気にしないことです。嫌いがしたら自分にこう言いましょう。気にしない、気にしないと。このことを自分に言い聞かせると嫌いがすると収まります。気にしないことでうまい距離感を保てます。嫌なことを言われてもさっと聞き流します。気にしないことも夫婦に必要なものです。身内にカットした時は気にしない、気にしないという一言でさっと流す。新婚夫婦が心がけたい30のことへ、その9、仕事と私どっちが大切なのと言われた時の答え方。夫婦で生活しているとよく話し合いがあります。仕事と私どっちが大切なのです。夫は家庭のために一生懸命に働いています。ところが一生懸命仕事をすることを家庭が遅くなりがちです。妻は夫が家庭を感じているように見えてしまうのです。こういう質問は困りません。仕事を無視するわけにもいきません。仕事があるから食べていきます。一方妻を無視するわけにもいきません。妻がいるから家庭をまくやっていきます。この質問をされた時、定番の答えがあります。両方と答えるのです。一番の答えからです。どちらか一つを切らないというのは両方が大切だという意味です。家庭を思うから仕事をしている、仕事をしているから家庭を守ることと正解はパートナーも納得しているでしょう。大切なことはバランスです。どちらも尊重することでうまいバランスが取れるのです。 仕事と私の時間が大切かという質問には両党と答える。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その10、話し合うより聞き合う。夫婦仲を深めることはコミュニケーションです。お互いのことを伝え合うことで理解も深まります。会話をすることでお互いのことがより深く分かります。夫は会社の出来事を話したり、妻は金属使いの悩みを話したりするでしょう。はたまたこれからの家族運営について話をすることもあるでしょう。たくさんのことを話すことでお互いの理解が深まります。さて、この時に意識してほしいことがあります。話し合うより聞き合うです。話し合うことも聞き合うこともどちらも行為としては同じですが、姿勢が違うのです。話し合うでは自分の話を聞いてほしいという主張が強くなりがちです。聞いて、聞いてという勢いが強くなりがちです。自分の言葉で話してしまうと相手も言えないします。わかった、わかった、もう十分だと思い苦くなります。まず聞き合うのです。今日はどんなことがあったのと相手の話を聞きましょう。聞かせて、聞かせてという姿勢です。お互いのことを聞き合う姿勢があれば自然とコミュニケーションが深まります。自分のことを気遣ってくれるなと言われてもほっとりなさいます。これがうまくいく夫婦のコミュニケーションです。話し合うより聞き合うという意識で話をする。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その11、民葬時も夫婦の大切なコミュニケーション。あなたは民葬時を一人でできますか？できると答える人が大半でしょう。自分で民葬時をすると気持ちが良く癖になります。相手が人数民葬時はちょっとした癒しの時間になります。それはわかるのですが、民葬時をパートナーにしてもらいましょう。自分でできることをあえてパートナーにしてもらうのがポイントです。民葬時は奥がない。みんながその人の生活状況が見えることです。その人の間の様子が隠されています。みんなが待っていれば日頃から運動していることがわかります。みんなが綺麗なストレスも悩みも小さいことがわかります。みんなが望むのは心の中を覗くようです。手が届きにくいみんなからこそ心や体の状態が正直に現れます。夫婦で互いに民葬時をしてみましょう。自分でできるかと、まずあえてパートナーに民葬時をしてもらいましょう。妻が夫の民葬時をすれば、次に夫が妻の民葬時をします。たくさんではなく、見てもらうことが診断にもなります。目安は1週間に1回くらいです。お互いを理解し合ういい時間を送れます。民葬時も夫婦の大切なコミュニケーションです。パートナーに民葬時をしてもらう。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その12、よき夫は妻によって作られる。よき妻は夫によって作られる。人の成長には兄の手助けが必要です。よき夫は夫だけで作られるものはありません。よき夫になるためには妻の力が必要です。妻の夫の周りを支えることで夫は仕事に専念できます。時には妻が前に向いて夫が縛られることもあるでしょう。結果としてだんだんよき夫へと育っていきます。夫は妻のためにと思う気持ちがあるから夫となし行動が流されるのです。ではよき妻は誰が作るのでしょうか。よき妻は夫によって作られます。よき妻になるためには夫の力が必要です。夫は妻の先輩を聞いたり家事の手伝いをしたりします。夫が妻の周りを支えるからこそ妻は愛されていると感じより魅力的になります。妻は夫のためにと思う気持ちがあるから妻しい行動が流されるのです。理想的な夫婦になるためにはパートナーの力が必要です。パートナーに成長させてもらっていると考えることが大切です。パートナーに力から叱ってくれてありがとうです。素直な言葉を受け止めて改善の言葉を受けましょう。その代わり自分もパートナーの良くないことがないんですが、きちんと指摘します。理想的な夫婦はお互いに育ては関係です。よき夫は妻によって疲れ、よき妻は夫によって疲れるのです。育ては関係になる。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その13、意外に見落としがちなパートナーの性質。あなたの性質は何度ですか？成人の性質は摂氏30億点と全部と言われています。ただし、性質には個人差があり、性質が高めという人もいれば低めという人もいます。自分の性質を知ることは、正しいかどうかを判断する重要な時間です。少し、性質を思えば、体温計でチェックです。性質より高ければ、風邪も迷うです。早いうちに確認できれば、早く手を出ます。前に立っておかないことです。前に立っておかないことに限って、本当に風邪をします。自分だけの問題ではありません。しばらく風邪を出しながら寝込んだと思えば、その風邪がパートナーに移ります。夫婦とって風になるというダブルパンチです。パートナーが風邪をされたというケースはよくあります。さらに子供がいれば子供も風邪が移ります。というパンチです。最初の前が落ち着くかどうかが運命の割合なのです。さて、自分の現実はもちろん大切ですが、見落としやすいのはパートナーの現実です。あなたはパートナーの現実を知っていますか？自分の現実を知るのも必要ですが、夫婦ですから、パートナーの現実も知っておきましょう。パートナーの現実を数字で知っておくと、いざという時に役立ちます。パートナーの顔が悪いとき、体温計であれば、健康状態をすぐ確かめられます。夫婦に必要な情報の一つとして、パートナーの現実を数字で把握しておきましょう。最近の体温計は進化しています。人の立ち前は数分間必要でしたが、今ではほんの数秒で確認できる体温計が登場しています。パートナーの現実を数字で把握する。新婚夫婦が行われた第30のことで、その14、パートナーの現実を感覚として把握しています。夫婦がパートナーの現実を把握しておきましょう。数字で知っておくと、いざという時に役立ちます。さて、パートナーの現実を数字で知ることも大事ですが、もっと基本的なことも押さえておきましょう。感覚です。パートナーの社員は普段どのくらいの高さでしょうか？パートナーの社員にちょっと手を当ててみましょう。現実を知るためです。パートナーの社員の動きは感覚的によくわかります。現実の動態を直感的に理解しておくことが大切です。体温計で確認すればいいと思いますが、実際に不正確が始まると現実はそう単純ではありません。日常では相手が手的なのかを確認したい場面があります。体温計を抑えればいいと思いますが、わざわざ体温計を取り出してからのは手間です。移動中や旅行中など手元に体温計がない場面もあります。そんな時に役立つのがあなたの手間です。相手の社員で置いた時、普段と何か感覚的に判断できます。この3秒です。体温計と言いますが、あなたの手間が一番の体温計です。手の感覚が頼りになります。パートナーの社員で手を当てて定数を感覚で覚えておきましょう。不正確の様々な場面で役立つはずです。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その15、パートナーの感謝は思っているだけでは伝わらない。パートナーに手紙を書きましょう。日頃から今のために一生懸命になっているパートナーです。感謝できることなんてないと思わず些細なことも読んでみましょう。感謝できることは探せばたくさんあるはずです。今のために一生懸命に仕事をしてくれること、隅々まで掃除をしてくれること、汚い洗濯物を嫌がらずに洗濯してくれること、美味しい料理を作ってくれること、ついに不足で寝ることしながら育児を手伝ってくれること、つまらない話に付き合ってくれること、すべてができている必要はありません。一つでもできているのは感謝です。感謝は思っているだけでは伝わりません。文字で表現し、相手に伝えましょう。感謝は言葉で伝えるのもいいですが、文字で伝えるとさらに効果的です。文字は便利になります。いつまでも残り続けます。言わせることもありません。何度でも読み返します。きちんと自己検査することで感謝の気持ちも相手に伝わりやすくなるのです。夫は妻に感大切なのは手紙を書く姿勢です。手間をかけて感謝を伝えてくれる姿勢が伝わると、より喜んでもらえます。たった一枚の手紙でも相手を喜ばせる力があります。パートナーに感謝の手紙を書く。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その16、夫の帰りが遅くても起きて待っているでした。夫の帰りが遅くなる時があります。仕事の都合で帰宅が深夜です。いつも帰りが遅すぎる。もっと早く帰ってほしい。不安に思いますが、誰もいません。家庭のために夜遅くまで働いている夫のことを考えると、誰もいないだろうと言いたくなります。決して夫を見せるわけではありませんが、4時前に夜遅くまで起きているのも生活によくありません。むやみに起きたすると、朝に消化します。そこで晩御飯の振りをして、自分だけ先に強く晩御飯にお手紙を添えておきましょう。夫の仕事をたっぷり気づかったメッセージを残します。遅くまでお仕事をお疲れ様です。今日は先に出させてください。週末は一緒にお出かけしましょう。心のこもったメッセージを添えます。手紙を加えておけばさらに気持ちが騒ぎやすくなるでしょう。晩御飯と一緒にお手紙を添えれば夫の妻の気持ちを笑ってくれるはずです。その代わり妻は愛として夫と一緒に朝食を楽しみましょう。お互いに無理のない範囲で生活を整えることが一番です。強く晩御飯にお手紙を添えてから。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その17、独身者が悩ましいと思った時どうするか。結婚すると独身者のような自由な行動が難しくなります。結婚とはパートナーと一緒に人生を歩むことです。使いを考えたり行動が制限されたりして自由が少なくなります。家庭を考えた上で行動する必要があるため、抵抗の差はありますが、責任感も強くなります。そんなときと思います。独身の人が羨ましいなと、自由が失われたり責任を背負ったりしている自分が辛く感じます。そう思えば、思うほど独身者の自由奮闘な生き方が考えて見えるようになる。一度独身の人が羨ましいと思い始めるようになりたいです。被害者意識はどんどん大きくなります。独身のメリットがはっきり見えるようになり、結婚のメリットが目立つようになります。そう考えてしまったときどうするか。独身者のメリットを探すのはやめましょう。被害者意識を持っていても仕方ありません。あなたが考えることは、基本者だからこそ得られるメリットを探すことです。例えば、愛する人と家族関係を結ぶことに幸せを感じましょう。基本者だから感じる幸せです。将来について考えることも幸せの一つです。面倒くさい親戚付き合いも幸せの一つです。独身者ができません。基本者だからこそできることです。基本者だからこそできることに応じて幸せであることを再確認します。結婚していたらこそ実現できることを考えれば、独身者の羨ましい気持ちも小さくなります。結婚できてよかった、これでよかったと思うのです。基本者だからこそできることに応じて幸せであることを再確認する。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その18、貯金ができても夫婦仲が悪くなっては意味がない。夫婦生活はお金が必要です。 家賃、食費、光熱費などの生活費です。とりわけ、ネックになるのは子育てと労働です。子供を育てるにはお金が必要です。子供の生活費や教育費などが必要です。子供が介護士には2倍になり、子供が3人、5人には3倍になります。さらに、労働の不安もあるでしょう。労働のためにできるだけ貯金しようと思い、工夫で協力するのです。ここでよくありがちなトラブルがあります。節約に力を入れすぎて、夫婦仲が悪くなってしまうことです。例えば、夫が買い物をした後、もっと安い商品を妻に見せます。こっちの方が安かったと、なり妻が不機嫌になるのです。確かに節約をして貯金を行うのでは大切ですが、限度があります。気持ちはわかりますが、いつも節約ばかりでは運算するものです。あまり節約に力を入れすぎると、夫婦関係が苦しくなります。夫や妻のお小遣いの量も減ってしまえば、そういう差さんも知られます。貯金ができても、夫婦仲が悪くなっては意味がありません。貯金はやりないすぎず、子供が一番です。夫婦仲が保てこそ貯金する意味があるのです。夫婦仲を保つためなら、多少の無駄遣いの意味があると考える。新婚夫婦が行われた第30の心得、その19、夫婦間で携帯電話を行っているのは許されるのか。夫婦間で携帯電話を売る関係ですか。夫婦はお互いに協力し合って生きていく関係です。結婚式の時、いかなる困難も2人で協力して乗り越えますと約束をしました。そうした協力と言い合いが相手のことを知るのは当然です。携帯電話も言い合いになるのではないかと思うでしょう。しかし、今夫婦でも勝手に相手の携帯電話を売るのは良くありません。理由は3つあります。プライバシーの問題、マナーの問題、禁止情報の問題です。第1は、プライバシーの侵害です。以下、協力し合う夫婦関係とはいえ、最低限のプライバシーは必要です。誰でも一つや二つ知られたくないことがあるものです。相手のプライバシーに関することを勝手に見るのは、いくら夫婦関係でも望みと同じです。堅苦しくなりますが、プライバシーの侵害として公的機関に訴えることも可能なのです。第2は、マナーの問題です。メールの文書としては相手が担えることを想定していません。メールの文書としても意図しない相手に担えることは不愉快に思うでしょう。第3の問題は禁止情報の問題です。個人携帯の業務でされているなら会社の禁止情報に関わることがメールに書いてあるかもしれません。禁止情報が第三者に担えることで情報の流出につながる場合もあります。パートナーが見てもいいよと許可すればいいのではないかと思いますが、そう単純ではありません。第3者のメールを見せるなら、お許しの許可も必要です。お許しの許可が勝手に見せるなら、夫婦そろって同時に書いた人間です。この夫婦関係だけでなく、友人関係や恋人関係でも同じです。他人の携帯電話を勝手に見るのは要注意なのです。夫婦は勝手に相手の携帯電話を見るのはやめる。新婚夫婦が行われた第30の声、その10、夫婦間でパスワードの共有は許されるのか。パスワードの共有は携帯電話のメールはしない、お許しの前を考える必要はありません。パートナーの許可さえあれば共有してもいいのではないかと思いますが、ここも落としがあります。基本的に教えるべきではありません。プライバシーやマナーの問題がなくても、サービス規約の問題があるからです。例えば、クレジットカードのパスワードを夫婦で共有するとします。クレジットカードの規約を見てください。パスワードは本人以外に伝えてはいけないなどという規約があるはずです。クレジットカードで取られる際、パスワードを本人以外に知らせた事実があれば、保険が適用されないことがあるのです。マネーに許可されることもありますが、ケースバイケースです。銀行の ATM にせよ、メールにせよ、同じです。故障がされていれば、パスワードの意味がありません。あらゆる商用サービスは、パスワードは本人以外に教えてはいけないという規約が基本です。したがって、たとえ夫婦でもパスワードを共有してはいけないのです。さて、堅苦しい話をしましたが、これはあくまで商用サービスの話です。商用サービスではなく、今までの小さな約束とは別です。例えば、今の扉マンション番号です。家庭内のみで共有する、足りないような家族の同意の上でパスワードを共有するのもいいでしょう。パスワードを共有するときは、内部に漏れないように注意しましょう。商用サービスに関わるパスワードは、家族間でも共有は控える。新婚夫婦が行われた第30の声、その10時、明るい未来はまずものではなく、予定するもの。夫婦で未来の予定を立てましょう。予定は予定でも楽しい予定です。明るい未来であり、華やかな未来です。来週末はちょっと贅沢なものを食べに行こう。今月末は一緒に見かけてみよう。2人が一緒に楽しめる予定を立てます。機会や5分でワクワクすることがおすすめです。すると予定を立てた瞬間から気持ちに変化が出てきます。近い将来楽しいことがあるとあると、人はそう力を発揮します。体の内側から力になり、心の底から気持ちが明るくなるのです。仕事の体験でも週末に贅沢な外食をする予定が頭にあれば、大変だけど頑張るぞと思います。家事なくしても海に遊びに行く予定が頭にあれば、待ち遠しいなと思い考えます。元気だから楽しい予定を立てるのではありません。楽しい予定を立てるから元気が出てくるのです。では早速、夫婦で相談して未来の予定を立てましょう。明るい未来はまずものではなく予定するものです。明るい未来を予定するから明るい未来がやってくるのです。明るい未来の予定を立てる。新婚夫婦が行われた第30の声、その順に、疲れているパートナーにもっと頑張ってとは言わない。誰でも疲れることがあります。疲れているかどうかは顔に表れます。表情の中では何か辛いことがあったのか疲れているのかと思うでしょう。ただし、元気がないパートナーにもっと頑張ってというのは注意です。現実で気持ちは分かりますが、気をつけたいことです。頑張っているから疲れています。頑張っている人にもっと頑張れと、今余計に追い込んで疲れさせてしまいます。場合によっては嘘を流してしまうこともあるでしょう。では、どう話し合ればいいのでしょうか。パートナーの元気がないときはあなたの番です。私に何かできることはない。と話し合いましょう。この仕事でパートナーは救われます。できる範囲で協力して、パートナーが早く疲れから回復できるようにサポートしましょう。できる範囲は考えるかもしれませんが、力になりたいという気持ちが伝わるだけでいいのです。自分には強い味方がついているとあり、パートナーは癒されます。相手は強くて大丈夫と言い返すかもしれません。そんなときは夫婦ながら何でも言ってねと言いましょう。この仕事が言えるかどうかです。夫婦ですが、疲れているときはサポートです。夫婦関係とは協力関係です。助け合う気持ちを忘れず、いつも意識しましょう。疲れているパートナーをサポートする。新婚夫婦が行われた第30の声、その13、パートナーを捕まえてください。時々夫婦でお互いを減らし合う工程をします。うちの夫は給料が少なくて頼りない。うちの妻は別荘がない。もちろん、こっちで言っているわけではありません。私は夫婦よりあなたの方が立派ですよと言いたいわけです。日本にはテレビカルというルールがあります。相手を嫌なために気持ちで支配の態度を取ることです。確かにテレビカルって相手を持ち上げることで会話を盛り上げる一面もあるでしょう。しかし、今会話を盛り上げるとはいえ、わざわざパートナーを増やす必要はないと思いませんか。署内でお手元を支えると誰でも恥ずかしく感じます。自分ではこの会が大丈夫だろうと思っていることでもパートナーは気を気づいているかもしれません。他人との会話がスムーズになっても夫婦が悪くなっては意味がありません。もしパートナーを減らす会話の習慣があるなら今一度改めることをお勧めします。パートナーを減らさなくても会話をスムーズにすることは他にもあります。あるいは大事なことができたり耳で見ようとしたりなどです。自分の失敗談を紹介することもあるでしょう。パートナーを減らすのはよくありませんが自分で自分を減らすのは OK です。自分以外誰も許さないのです。パートナーを減らさないことで会話をスムーズにすることを心がける。新婚夫婦が行われた第30の声、その14、パートナーは褒められるのを待っている。夫婦が2人の採用の時間は褒めることです。パートナーと2人の時に直接褒めるのもいいですが、さらに喜ばれる工夫があります。署内で褒めるのです。夫婦が悪いことは見ないでいいことだけを許す必要です。例えばパートナーの尊敬できることを署内で紹介してみるのはいかがでしょうか。うちの夫はこう見えて貴重面なんですよ。うちの妻はこう見えて良い名前ですよ。会話中、先に遊べばパートナーも喜びます。出てしていいかもしれませんが、パートナーを喜ばせる作業のことです。些細なことでもパートナーは心の中で嬉しいなと大喜びしていることでしょう。ただし、自慢になりすぎないように注意です。あまり大げさな言い方は避けて落ち着いて淡々と述べるぐらいがいいでしょう。最後の褒めるぐらいが聞いている相手も悪い気はしません。パートナーも自分のきちんと見つけていると感じて良い夫婦が仲間になります。パートナーを署内で褒める。新婚夫婦が行われた第30の声、その15、パートナーを褒めるなら、パートナーの親が一番。パートナーを褒めれば褒めることを良くなります。署内でパートナーを褒めると褒められたパートナーはいつも以上に喜びを感じます。いつも素敵な態度をしていてもきちんと自分さて、署内で褒めるときは誰でもいいのですが、特にお勧めしたい人物がいます。パートナーの親の前です。パートナーの親の前でパートナーのことを褒めるのが最も効果的です。責任感の強い夫婦が助かっています。きっとお父さんの育て方が良かったのでしょう。とても良いな上手な妻を持って幸せです。きっとお母さんの良い教え方が良かったのでしょう。先にパートナーの親を引き合いに出してくれれば満点です。お世辞でもいいのです。嘘でもいいから気を引いたことを言うのが大事です。パートナーは喜び、パートナーの親も喜びます。パートナーは愛されていると実感できパートナーの親は夫婦が長くいているように安心したと喜びます。すべての署内の喜びからです。この職でいいのです。職で夫婦が深まるのですが、言葉の力は絶大です。パートナーの親の前でパートナーを褒める。新婚夫婦が行われた第30の声、その16、一生付き合う人としての接し方になっているか。付き合うとは面白い。人の接し方は一般的に付き合いが長くなるにつれて長くなるのです。長くなるにつれて長くなるのです。今度は態度が悪くなるのです。すると一転して長くなってしまうのです。パートナーに対しても同じです。付き合い始めたことは距離があっても親しくなるにつれて長くなります。結婚するとさらに長くなることします。人によっては長くなる場合が悪化して夫婦関係の日々につながることがあります。そうならないために心がけてほしいことがあります。パートナーの接し方を振り返ってみましょう。言葉の態度です。一生付き合う人としての接し方になっているでしょうか。人間関係の中でもパートナーに対する接し方は特別です。一生付き合う人です。長くした場合は限度があります。今一度一生付き合う人と意識を持って接してみてください。姉妹であなたと共にする大切なパートナーです。人生はあらゆる困難の協力して乗り越えるパートナーです。 相当あれば、これではいけない戦に気づくはずです。これ以上、大々しい会話は相手の気分を悪くさせるだろう。これ以上、態度が怪しくなると、夫婦関係も悪くなるのではないか。大々しさの中でも、最低限、守らないといけない戦に気づくのです。一生付き合う人としての接し方を心がける。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その理由なら、引っ越しは子供が小学校に入る前のチャンス。夫婦になると引っ越しをしたい都合が出てきます。理由は様々です。気持ちを審査するため担当を変えたい。夫の通勤の負担を減らすため会社の近くに引っ越しをしたい。より良いサービスを受けるために都会に住みたい。今以上に生活ができたら引っ越しはいいアイデアです。環境が何かと変わることで夫婦としての優しさを取り戻す機会もあるでしょう。引っ越し費用は高めますが、夫婦でしっかり話し合った上で決断できれば人生を好転させるチャンスもあるはずです。ただし引っ越しをするなら一つ気をつけたいタイミングがあります。引っ越しは子供が小学校に入る前のチャンスです。小学生の転校は子供にとって大きな負担になることがあるからです。子供にとって環境の変化は大人が思い以上に大きな負担です。小学校に上がってからの引っ越しは転校です。せっかくできた友人とお別れをして、また一から友人を作るのは大変です。友人と別れるという失望感と新しい環境の不安が流されます。まだ心がしっかりしていない時期だからこそ、急な環境の変化で精神的にも不安定になる場合もあるでしょう。精神的なメージがきっかけで落葉に差し替えることもあります。子供にとって幼い頃の環境は人格を形成する上で大きな役目を果たします。仕方ない状況もありますが、子供が小学校に上がってからの引っ越しはできるだけ避けるのが賢明です。したがって引っ越しをするなら小学校に上がる前のチャンスです。小学校に上がっても快適に過ごせるように親子の良い環境を慎重にやりましょう。引っ越しをするなら子供が小学校に上がる前を目安に実行する。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その理由たち、どんなに言い争っても結婚すべきではなかったとは言わない。夫婦が対立をして言い争うことがあります。言い争いはいいことです。言い争いも考えようによっては意見交換です。たくさん言い争いすることで、たくさんの意見を交換して、お互いの協定を見出すことができるでしょう。ただし、感情的な発言には注意です。相手の人間性や人格を否定することは避けるべきです。感情的になった時、うっかり気にしてしまいやすいことがあります。結婚すべきではなかったです。絶対に言ってはいけないことです。結婚だけを否定しているように思いますが、そうではありません。結婚をした後の人間性を否定することです。結婚すべきではなかったと言われた後は、自分の存在を否定されたと感じ、強い絶望を感じます。こういうことは一生のことの傷になります。言い争いとはいえ、これだけは口にしてはいけません。緊張の傷です。仮に気持ちで口にしたとしても相手を傷つけてしまいます。どんなに言い争いをしても絶対に控えるべきことです。もし結婚すべきではなかったと思った時はまだチャンスがあると考えましょう。まだチャンスがあると思えばチャンスがあるように思えています。何事も前向きに考えることが大切です。どんな人も過ちがあります。感情のことを持ち合わせることが大切です。結婚すべきではなかったと思った時はまだチャンスがあると考える。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その19。結婚してよかったと感謝するから結婚生活が長引く。結婚を肯定することがあります。結婚してよかったです。結婚してよかったと言われた方は自分の存在に自信を持ち喜びを感じます。こういうことはもっとたくさん言った方がいいです。結婚してよかったと言えば言うほどパートナーの健康になります。結婚生活がまくっているから結婚してよかったと感謝するのではありません。結婚してよかったと感謝するから結婚生活がまくるのです。ポイントは些細なことでも大げさに言うことです。夫婦生活で少しでも嬉しいことがあれば結婚してよかったと大げさに喜びます。パートナーは大げさだと言いながらも心の中では嬉しいなと大喜びします。結婚したことに自信を持ちこれでよかったと思います。お世辞でもいいのです。お世辞が言うのも愛情です。お世辞でも口にしているうちに現実になります。感謝することは控え、喜ばせることは心がけましょう。少しでも嬉しいことをされたときには大喜びをしながら言いましょう。すばらしい。結婚してよかったと。夫婦関係を向上させる魔法の一言です。結婚してよかったと何度も言う。新婚夫婦が心がけたい30のことで、その30。夫婦生活に無駄な一日はない。夫婦生活を送りながら時々考えてほしいことがあります。夫婦生活が突然終わるかもしれないということです。夫婦生活がいつまでも続く保証はありません。もちろんこれからも長く続いてほしいですが、そういかないことがあります。例えばパートナーが交通事故で亡くなるケースです。食事を取り戻すこともあります。確率は低くてもゼロではありません。ある日突然いなくなることがあります。そもそも人は必ず死を迎えます。人の寿命は有限です。パートナーの寿命も有限です。永遠に続く夫婦生活もいずれ終わりがやってくるようになるのです。そうとあれば今の夫婦生活をもっと大切にしようと思いませんか。夫婦生活も神があります。夫婦生活に無駄な一日はありません。今日も貴重な夫婦生活の一つなのです。夫婦生活の一日一日を大切にする。新婚夫婦が心がけたい30のことで、まとめ、その1、すべてを処理で抱え込まずパートナーと協力しながら家族運営を進めていく。その2、真面目とイチャイチャの逆を楽しむ。その3、パートナーの好きなところを30項目以上にスワップしてパートナーにプレゼントする。その4、夫婦で外食するときは会計を一緒にする。その5、結婚してからますますおしゃれにシャワーを入れる。その6、結婚記念日に結婚式で交わした2つの約束を思い出す。その7、結婚記念日のプレゼントは伝統にちなんで売り戻す。その8、友人にカットしたときは気にしない気にしないという人とでさっと話す。その9、仕事は私の大切さという質問には両方と答える。その10、話し合うより聞き合うという意識で話をする。その11、パートナーに水をしてもらう。その12、それでは関係ない。その13、パートナーの現実を通じて話す。その14、パートナーの現実を感覚として把握しておく。その15、パートナーに感謝の手紙を書く。その16、通用する晩ご飯に手紙を添えてから出る。その17、結婚者だからこそできることに向けて幸せであることを再確認する。その18、夫婦仲を保つためなら多少の難しいものになると考える。その19、夫婦はいえ勝手に相手の携帯電話を見るのはやめる。その10、商用サービスに関わるパスワードは家族間でも共有は控える。その11、明るい未来の予定を立てる。その12、伝えているパートナーをサポートする。その13、パートナーを減らさないことで会話をスムーズにすることを心がける。その14、パートナーを人前で褒める。その15、パートナーの親の前でパートナーを褒める。その16、一生付き合う人としての接し方を心がける。その17、引っ越しをするなら子供が小学校に上がる前を目安に実行する。その18、結婚するべきではなかったと思ったときはまだチャンスがあると考える。その19、結婚してよかったと何度も言う。その30、夫婦生活の一日一日を大切にする。